今日は多様性の一致という主題でコリント人への第一の手紙1章10節から13節です。先週の金曜日に今年の OBS 種まき会の講演を録画できました。ここ数年ですね、種まき会はリモートですることにならざるを得なかったわけなんですね。それで今回も録画しますので準備してくださいというふうに言われて、ようやく金曜日に終えたんです。で、終わってから聞きました。教会でこのお話をするのはいつからできますかって聞いたら、11月3日以降にしてくださいというふうに言われましたので、皆さんにお聞きいただくのは11月最初の礼拝になると思いますので、よろしくお願いいたします。でも金曜日に話してみてですね、語り尽くせないものがたくさんあるのを覚えました。いろんなことを調べたんです。また考えさせられたんですけども、それら全部を盛り込むと全体が散漫になってしまうわけですよ。だからその中からピックアップして語ったんですけども、いや残ったものも多いなと思ったんですね。よく小田先生が公開説教の残り物っていうことでお話しすることがあったんですよ。公開説教の残りカス？じゃあ残りカスじゃなくて残り物ということでね、何度もお話ししてるんですけども、本当にそういうことってあるなと思って、今回語りきれなかったものをこうじっと眺めてたんです。そしたら一つのメッセージが浮かんできてですね、でこれを今度の日曜日にはお話ししようと思って今日準備しました。それで今日の箇所なんですけれども、10節にパウロはこのようにコリントの人々に言ってますね。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に進める。皆語ることを一つにし、お互いの間に分争がないようにし、同じ心同じ思いになって固く結び合っていてほしいと言っています。ここで口語訳ですと進めるというふうに訳されています。新共同訳ですとね、ここが勧告するとなってるんですよ。なんかお役所からの勧告、あせいこうせいというふうな感じがする言葉ですね。それにしても進めるの方もやっぱり勧告の勧なわけなんですけれども、ここでそう訳されている言葉は、新約聖書が書かれた言葉ではパラカロという言葉なんですよ。そして現代のギリシャ人はこれをちょうど英語のプリーズという言葉がありますね、その言葉と同じ意味で使っています。ですからレストランなんかに行ってですね、コーヒーパラカロって言うとコーヒーが出てきます。そういうプリーズの使い方がなされている言葉なんですよ。そしてもともとこのパラカロというのは、あのスキーで言うとパラレル、平行のパラってありますね。それからカロっていうのが英語で言うコールなんですよ。だからそばに呼ぶという言葉なんです。そばに呼んでプリーズというふうにお願いすると、そういう言葉が使われているわけなんです。私たちも必要があって誰かをそばに呼ぶとか、あるいは私たちもそばに呼ばれるとかいうふうなことがあるわけですね。もし職場でですよ、なんとかさん、ちょっとちょっとってこういうふうにそばに呼ばれたらどんな思いがしますか？あら、私何か悪いことしたかしらというふうに思いませんか？ねえ、大体職場で上司からそばに呼ばれるなんていうのは大体いいことないはずなんですよね。ところが私が勤めた会社、そこのね最初の所長さん、みんなでマネージャーマネージャーって呼んでたんですけども、今回もちょっと登場していただくんですが、マネージャーがね、千田君ちょっとって言うとね、私はね心が躍るんです。いそいそいそというような思いで行くんですよ。大体ね、そこに座って一緒にコーヒーでも飲もうやというふうなことでね、そしていややっぱりさ、ジャズって4ビートが基本だよねとかというふうな話が始まるんですよ。お話がねいつもね仕事じゃないんです。4ビートが基本だと思うんだけど、ちょっと今回鍋里の曲やってみようかとかね、そんな風な話なんですね。マネージャーはね、学生時代にトランペットをやったんです。だから事業所でもちょっとジャズバンド作るよとかっていうふうなことになって、 で私はねテナーサックスを預けられたんですよ。お前これ吹けとかって言われて、で無理やりやらされたんですけども、でもそれが役に立ってね、今度進学校に行ってブラバンに入ることができたんですよ。なんて そんな話をするとね、これだんだん話が散漫になってくるでしょ。だからね、こんな話は種まき会ではしなかったんですけども、でもその他にね、マネージャーはどう、今度一緒にスキーに行くかとかね、ある時なんかね、いや今朝の早朝会議でさ、社長こんな風なことを訓示したんだけど君どう思う、千田君の意見聞いてみたいんだけどとかって言われたりしたこともあるんですよ。会社に入ったばっかりのね若者に君はどう思うとかね、意見を聞きたい、信頼されてるんだなと思ってちょっと偉そうなこと言ったりなんかしたことがあるんですが、今考えるとはあ、いいマネジメントだな。ちゃんと密室で話された出来事がもう下々の私にまでちゃんと上明下達してるの、なかなか巧みだなというふうに今は思います。その時は分からないんですけどもね。そしてね、それは私にだけじゃないんですよ。事業所のね他のメンバーにもちょっととかって言っていて、なんかいろいろ楽しそうな笑い声が聞こえたりするわけなんですね。でもね、この雑談がいいんです。雑談が職場の一体感とかね、チームワークを強めるんですよ。だからこの所長さんのもとならちょっと難しいことでもやってみようかっていうのはね、そういう一体感を醸し出していたわけなんですよ。だからもし私がね、教会学校の子供にね、学ちょっとあったら、学はね何怒られるんだろうかと、もし思ったとしたらね、私はマネージャーのマネジメントを学んでいないことになりますね。やっぱり楽しいことのために呼ぶっていうのは嬉しいですよね。さてパウロは今日のところで、あなた方にパラカロプリーズお願いしてね、進めているわけなんですよ。何を進めているのかというと、みんなが一致してほしいということです。ということは裏を返せば一致してないということになりますね。そうなんです。コリントの教会はまだ生まれてからほんの 4,5 年しか経っていないんですが、いろいろな問題が起きていたということがこの手紙を読むとわかります。こんなふうにパウロ続いています。私の兄弟たちよ、実はクロエの家の者たちからあなた方の間に争いがあると聞かされている。はっきり言うと、あなた方がそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、これペテロということですね。そうすると誰かがですね、いやいやいや、そういうことじゃないでしょ、私たちはキリストにつくんでしょうとか、そういうふうないろんなことがあって教会が混乱していたということが浮かび上がってくるわけなんです。その他にもいろいろな問題があってですね、例えば賜物も様々あるとかいうふうなことが、今回種まき会での聖書箇所になったんですけども、12章の方を見てみますとね、こんなふうに4節にあります。霊の賜物は種々あるが御霊は同じである。口語訳で種々と訳されている言葉は、他の訳ですといろいろと訳されていたりします。そうでしょ、手元の聖書にありますとね、いろいろ、人に与えられている賜物はいろいろだ、それは多様性があるということを示しているわけなんですが、このいろいろとか種々とか訳されている言葉は、これもギリシャ語なんですけれども、 The Eresis、 実はね、この後半の方の Eresis というところから英語のヘレシーという異端を表す言葉が出てきているんです。じゃあ前の方のリアというのは何を表すかというとね、徹底的にです。徹底的に異端という言葉がこの言葉のもともとの作りなんですね。だから種々とかいろいろとか多様性とかっていうと、なんとなく美しい響きなんですが、本来は恐ろしい言葉ですよ。お互い徹底的に違うだけじゃないんです。お互い徹底的に異端という言葉なんです。確かにね、私たちはいろんな人間関係で、自分と他の人を比べると違いが目立つわけですよ。で、私はこう考えるんだけど、他の人に聞くと、その人は別。 また次の人はまた別ということで、考え方、やり方、価値観、人生観、世界観、本当に違います。まあ、典型的には夫婦とってみれば分かるわけですよ。同じ考え方なんていませんから、いろんなことで違いますから。ということで私たちはね、比べると私は間違ってるっていう、そういうしおらしい人はあまりいないですね。私は間違ってない、私は正しいということでね、私が正当とすると他の人は異端ということになるわけですよ。そういう恐ろしい言葉がここに使われているわけなんです。だいたいこの異端というふうに出てきた言葉はですね、もともとは選ばれるという言葉なんです。私は神様に選ばれている、あなたは選ばれてないというになってくると異端ということになってくるわけなんですね。そういうことで、いくらパウロが謙虚になりなさいとか寛容になりなさいっても、私たち自身は非常に困難を覚えることです。だから人間関係で悩むわけなんですよね。今回のコロナの対応にしても、それぞれの人が一生懸命考えて祈って行動をとっているわけです。様々なんですよ。そしてこのコロナのせいで、おかげでというか、各地の、牧師とオンラインのズーム牧師会というのをすることが多くなったんです。実は今日の夕方もあるんですけれども、そしてこのコロナに対する各教会の対応を聞くと全部違います。うちはしばらく礼拝を見合わせてますとかね、それから祈り会できませんとか、それから生産をしてるしてないでも全然違います。本当にね、多様というかいろいろというか種々というかね、バラバラなんです。もしこれを統一しようとしたらどうなると思いますか。いろいろ問題が起きてきますよ。まあ、このようなことを見ると、一体パウロがここで言っている一つになってほしい、一致してほしいということは可能なんだろうかと思いますね。そこで今日の週報をご覧ください。コラムのところに藤木正蔵さんという方の書いた本から、なるほどねと思ったところを2つ抜き書きしました。これは以前にも紹介したことがあるんですけれども、改めて読みたいと思うんですね。一体感と一致ということなんですが、まず最初、一体感について。人は何によって一つになるのでしょう。一つの目標を目指すことにおいてでしょうか。思想や信仰を同じくすることにおいてでしょうか。そういうことで一体感を味わう人もあります。しかしそこには人間への誤解があるように思います。人は共通のものに関わることによって一つになるように見えて、実は共通の事実をうちに自覚するまでは一つにはなれないものではないでしょうか。そしておそらく罪を置いて他にその共通の事実に出会い得ないでありましょう。罪において一つ、一体感に内容を与えるのはこれです。いかがですか。本当にそうだなと思いますよね。私たちは救われなければならない罪人というその一点において同じなんだというわけなんです。いろんな違いがあります。でもこのことにおいて私たちは同じだとするならば、救い主イエス様は私たちの共通の絆になるんです。ここに一つとなる鍵があるというのは、これはなるほどなというふうに思わされますね。そして続いて、一致ということについてこのように言っています。話し合って行くうちに相違している立場が一致点を見出すかに思える場合があります。しかし厳密に問うていくと、やはり相違点は残っています。もし一致が同一を意味するのなら、完全な一致というものはおそらく存在しないでしょう。そのような存在しえない一致を求めるから、時には自説の押し付けをし、時には虚構の一致に妥協するのです。一致とは相違しているものが同一になることではなくて、実はそれらが補完し合うことなのです。補完だけが一致なのです。人間はそれほどに深く相違しています。 互いに補い合うことが一致なのだというわけなんですよね。このことについてパウロは非常に興味深いことを言っているわけなんです。一章の18と19でこんなふうに言っていますね。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。すなわち聖書に、私は智者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しいものにすると書いてある。そしてさらに26節からこんなふうに続けています。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のある者が多くはなく、権力のある者も多くはなく、身分の高い者も多くはいない。それなのに神は知者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選び、有力な者を無力な者にするために、この世で身分の低い者や軽んじられている者、すなわち泣きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは誇る者は主を誇れと書いてある通りである。これですよね。イエス様によって私たちは共に救われたもの。確かに人からは十字架の言葉を愚かに見えるかもしれない。でも私たちはこの中に本当の恵み、救いを見出した、そのことにおいて一致している。一体なんだということをパウロは言っているわけなんですよね。このことを思わされているときにですね、テレビを見ていました。そしたらジュニア向けの本を紹介する番組だったんですけども、そこで生物学の本が一冊紹介されていたんです。そしたらですね、その中でこういうふうに言ってたんですよ。細胞の細胞たるゆえんは細胞膜にある。はぁと思いますね。え、膜ですか？中身じゃないんですか？いや、細胞の細胞たるゆえんは細胞膜にある。細胞の中にはいろんなものが含まれているはずなんだけど、膜かと思ってですね、ちょっとお医者さんの糸井さんに聞いてみました。どうなんでしょうか、細胞膜にあるとテレビで言ったんですけど、思ったらそうとも言えますと言うんですよ。ただ中身がどうでもいいということではないんですけどもね。細胞膜はね、電子顕微鏡で見ても構造が見えないんだそうです。膜があるっていうことだけなんです。それでいろいろな学説が出されているんですけども、その代表的なものは、脂肪質の中に浮遊性のタンパクが取り巻いているということなんだそうなんです。はぁ、あまあ、そのタンパクがね、例えば筋肉なら筋肉のタンパクなわけです。鼻なら鼻のタンパクなわけです。で、それらが集まって組織を構成し、器官を構成し、そして骨格、臓器を構成して、そして目は目、耳は耳、鼻は鼻ってお互い独特な働きをしている。しかし全体は統合されて人体を構成しているということなんですね。ですから私たちの体というのは統合されたさまざまなパーツからなっているということなわけなんですよ。で、その細胞膜というのはとっても大切なんだということができるというんですけどね。ただそこの中で、そうなんですけれども、医学的にまだ解明されていない点がたくさんあります。なぜならね、私たちの体はたった1個の受精卵からできるわけですよ。1個の細胞が細胞分裂を繰り返していく中で全く違った臓器になっていくわけでしょ。たった一つだった細胞がこんなにもたくさん多様に分かれていくメカニズムとタイミングについては、生物学はまだまだ解明できていない。これは本当に神様の御業だとしか言いようがない。人間が知ることができるのは本当にわずかだというわけなんですよね。そうなんです。私たちはもともと一つの細胞からこんなふうに多様性を 与えられているんだということなんですよね。人間の知恵はそれに及んでいない。だからパウルは言いましたね。目は耳に向かってお前はいらないとは言えないと。手足はね、頭に向かってあんたは考えるだけだとか、そんなふうなことは言えない。それらが全部統合されて、私たちは神様から与えられた命を一つの体として生きていってるんだということですよね。だから私たちはね、キリストの体を構成する一つ一つのパーツなんです。違っているんです。違っていていいんです。違っているからこそお互い補い合ってキリストの命を生きていくことができるんです。だから変わり者でいいんです。変わっていていいんです。むしろその自分の役割をしっかり果たしていくこと、それが大切だ。そうすることによって一つの統合体として私たち互いに補い合って生きていくことができるというんですね。このことをパウロが短い言葉で語っているコリント書の一章十節の御言葉を持って結びとしたいと思います。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧める。皆語ることを一つにし、お互いの間に分層がないようにし、同じ心同じ思いになって固く結び合っていてほしい。主の御心をよく表している言葉ですね。感謝してお祈りいたします。天の神様、私たち一人一人は主イエス・キリストの体を構成するかけがえのない存在とされているということを感謝いたします。人間が作り出すことのできる一致は一時的でその場限りのものです。しかしあなたが作られた一致は御子を通して実現してくださった愛と許しによる永遠のものです。主イエスにある一致に全ての人々が招かれていることを愛をもって述べ伝えるものとさせてください。私たちの尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。